五理解第28節。病人や代々難儀の続く人が神のおかげを受けるのは、井戸替えをするに八区部変えて退屈してやめれば掃除はできぬ。それでやはり水は濁っておるようなもので、信心も途中でやめれば病気災難の根は切れぬ。井戸は清水になるまで、病気災難は根の切れるまで、一心に豆で繁盛するよう元気な心で信心せよ。分かりきった道理を持って説いておられますが、なかなかできる人が少ない。お道の信心はフグ料理を食するようなもので、繰り返し繰り返しの水洗いが肝心です。天下一品の珍味を食しようと思えば、その手数と度胸を求められます。井戸は清水になるまでのおかげを受けるために、根気と根性が大切です。少しばかりのおかげに腰掛けず、湧き出るばかりのおかげをいただきたいものです。師匠がここで、天下一品の珍味を食しようと思えば、その手数と度胸を求められますとおっしゃっておられますね。手数と度胸、信心にはやはり度胸がいります。昨日ある方からコメントをいただきましたが、その先生が朝のご記念の時に、生き神金光大臣生まれ変わりとお知らせをいただきましたとおっしゃっておられました。そのことをまあ見させていただき、生き神金光大臣生まれ変わり、ああこれはそれこそ金光大臣様が生まれ変わられる今年の何かまあ大変革というのでしょうかね、大その大改まりというのでしょうか、その金光様の改まりというふうに最初はいただいたのですけれども、もちろんそれもありましょう。金光様が生まれ変わりと言われるほどしに変わられずのだと。ですから私どももそれに応じてというのでしょうか、それに勘習って大いにそれこそ生まれ変わるほどしに変わっていかなければならないということだろうと一つには思いましたけれども、そしてまた後に思い返してみますと、ああこれはこういうことでもあろうかと、いわば生き神金光大臣様が、いや生まれ変わられるというそのことのみにとどまらず、これは生き神金光大臣様の生まれ変わりとしての私ども、そういうおかげをいただかねばならないのだと。またそのもう教祖様は亡くなっておられますから、その亡くなられた教祖様がまた私どもとして、私として生まれ変わる、生き神金光大臣様の生まれ変わりとしての私、あるいは私どもといういただき方もできるわけですね。ですから私どもがその生き神金光大臣様、金光大臣様のまあ願いを受けてというのか、よくお取り次ぎはその金光大臣様のまあ手足になってというような表現をしますけれども、お手代わりというような表現ですね。その金光様のお手代わり、金光様の生まれ変わりとしての私といういただき方であるとするならば、 金光様と同じような働きを表していかなければならない。同じような精進を、信心をさせていただかなければならないということにもなりますね。大変意味のある、頑蓄のあるお知らせだと思わせていただきましたが、まあそれはその人その人によってそのいただき方は変わってくるでしょう。またその人の自分にとってぴったりくる、まあ一番元気がいただけれるいただき方をさせていただけばよいと思うのですけれども、その生まれ変わるということにまつわって、もし今その新型コロナウイルスのことですね、今まで私はやはりなるべくなら早く収束してくれますように、世の人々が安寧でありますようにと人々の安寧を願う、祈る、そういう、まあ人の情としてやはりそういうものが湧いてまいりますね。しかしここでとどまっていたのではならないと、それこそ生まれ変わるほどしのものになってこなければならない。ではどういう信心をさせていただけばよいのか、どういういただき方をさせていただけばよいのか、どういう祈りをさせていただけばよいのかとなった時に、師匠大坪宗一郎氏はその当時インフルエンザが猛威を振るっていた、そういうただ中にあって、いただきますという心あらば触ることなしという信心をしておられましたね。いわばそのインフルエンザでもいただきますといただき抜いていかれたわけです。なるほど、これが師匠の信心だと、その師匠の信心に乗っ取るとするならば、なるほど、そうですね、師匠は例えばどういう難儀な中にあってもその難儀から抜け出させてください、いつになったらこの難儀な状態から抜け出られるだろうか、神様一刻も早くこの私の状態からもっといい状態へ、まあ普通の状態へというのでしょうかね、引き上げてください、抜け出させてくださいとは願っておられませんね。むしろその状況をどっぷりいただき抜いておられた、まさに泥の心、泥の信心ですね。受けて受けて受け抜くという信心でしたね。その受けて受けて受け抜くのが師匠の信心であるわけです。嫌な問題から逃れようとか、この問題をあっちにやってくださいとかいうことは決してなさいませんでしたね。その御教えのまず最たるものがミクミラクとありますね。それは苦しみを味わい楽に見せられないということですね。その例えばどんな苦労の中にあっても、その苦労から一日も早く逃げ出したい、抜け出したいという思いは持っておられなかったのですね。そこにどっぷりはまり込んでおられた。そして楽に見せられない、楽をしようといったような心が、そういう心を廃されていかれた、微塵もなくしていかれたということですね。またの教えにも流れ川三尺というものがありますね。あ、失礼、それはそれですけれども、この度のは来る者は拒まず、去る ものは追わずという見教えでした。来るものはどんな人でも拒まないと、それが何であろうと拒まないと、また去っていくもの、まあ自分の、これは主に修行生とかご信者さんについて言われたものだと思いますけれども、どういう難儀なお届けがあろうと、どういう、あの人は嫌だな、この人は嫌だな、例えばどういう、それこそ俗流か結核と言われるような病人であろうと、どういう人でも預かられた、来る者を拒まれなかった。また中にはその修行生でももっといいところがないだろうかとか、あの人のところに行こうとか、いわば去っていかれる方もおられるわけですね。しかしその去っていく人を引き止めるとか、まあ、ちょっとうちでどうだとか言ったような、なんというのでしょうかね、引き止めてどうのこうのということもなされなかった。いわばまさに来る者は拒まず、去る者は追わずというご姿勢であったわけですね。それはそこに、来る者は神様が寄せてくださるものであり、去る者はまた神様が去らせてくださるものであるという、いわばそこに徹底したいただき方があったからですね。そういう師匠の新人姿勢、それを一言で泥の心と師匠は表現しておられますが、その泥の心をもってすれば、それこそ例えばこの旅の新型コロナウイルスであっても、いただきますという心あらば触ることなしと、どうぞあっちへ行ってください、コロナウイルスさんうちの方には来ないでください、どうぞ向こうの方に行ってくださいと、あっちに押しやる、早く収束してくださいといったようなことではなく、これはもし来られるものならば、まあこちらから来てください、来てくださいということも師匠はなさらなかったわけですけれども、来るものは拒まず、もしそれが来るものであれば、それをいただく、それこそありがたくいただく、神様の差し向けとして、神様のお働き、神様が寄せられたものだとして、それこそいただきますという心でいただく、そしてそこから一刻も早く抜け出したいというのではなく、そこにどっぷりと浸かり込む、必要な時期が来れば神様がちゃんと抜け出させてくださる、引き上げてくださるという大確信がある、あられたからですね。今までは新型コロナウイルスになるべくかからない方がいい、早く収束した方がいい、それこそ私どもの身の近くに来る前に早く収束してくれたらいい、世界中の人々が助かれることのためにもなるべく早く収束してくれた方がよいといった、いわば常識的な願い、それはそれでよいのですけれども、そこからもう一歩進んで師匠の信心、超常識と言われるその師匠の信心にのっとるならば、これはいただきますという心あらば触ることなしと言われるように、一つ泥の心にはまって、さあ受けさせ、来るものならば受けさせていただこう、去るものならば追わずといったような、まあ新人姿勢、これはこの腹を決めるのはおそらく今日のミニゴリ会ではありませんが、度胸がいりますね。新人には度胸が求められます。泥の心にもやはり度胸がいります。 それこそ今までの私どもから生まれ変わらなければいただけないような、そういう度胸がいりますね。神様がその時を、それこそそういう度胸を持てよと、いただきますという、そういう度胸を持てよと、まあそこに生まれ変われよと、そしてそこに生まれ変わった時に、また金光大臣様の生まれ変わりとしてのお役にも立つことができるようになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。